この朝はローマ人の手紙9章24節から33節をお読みいたします。ローマ人への手紙9章24節から33節。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても、残りの者だけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられる。またイザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰によって義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。本日はこれらの箇所から私たちを作られた主と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。
先週の月曜日のことです。私は昨年の4月から今年の3月までの1年の間、東海聖書神学塾が牧師として働いておられる人たちの、継続教育の学びの場としてアドバンスコースという学びを主催しております。で、この講師としてこの1年教えることになっています。今8名ほどの牧師たちがこの講座を受けておられます。その牧師たちと一緒に説教について一緒に学んでいるのです。で、この月曜日のアドバンスコースの昼休みの時間に一人の牧師がこんなことを言いました。教会に来られる方は1週間仕事で疲れて教会にやってくる。そこで多くの人たちが聞きたいと思っているメッセージは、信仰を持って歩んでいけば神様が支えてくださってうまくいくから安心しなさい、そういうメッセージだと言うんです。けれどもそんなに安直なことを聖書は語っておりませんので、教会の人たちが聞きたいと思っていることとは違うことを語らざるを得ない、そこに葛藤がある、そんなことを一人の牧師が話しました。そうするとそこにおります牧師たちがみんな分かるその気持ちと言ってですね、何人かの牧師たちがこうそれぞれの葛藤についてお話をされました。あなたがやっていることで間違いない、 あなたが考えていることで間違いない。神様はあなたの思うように支えてくださるから、そういうメッセージを聞きたがっているというんです。皆さんもこの話に同意されるかもしれません。いかがでしょうか。そういうことで言えば、パウロの手紙ももっと簡単な手紙で済んだのかもしれません。こんなに回りくどいことを一つ一つ書かなくても良いわけです。ユダヤ人も救われるし、異邦人もみんなまとめて神様は救ってくださるから安心してくださいと書けばそれで済むわけです。今日私たちに与えられている聖書の箇所は、さまざまな旧約聖書からの引用がなされているところです。このローマ人への手紙の9章に入りまして、はじめは創世記から引用して、アブラハムのこと、またその子孫であるヤコブとエサウのことを語ってきました。今度はホセア書とイザヤ書を引用しています。旧約聖書全体が語っている内容が、イスラエル人であるというそれだけの理由で神の選びの民になるわけではないのだと知らせている、そのことを論証しようとしているわけです。こういういろんなところから御言葉を取り出してきて、やはり思い違いをしてはいけない、そういうふうに、わざわざたくさんの聖書の箇所を取り出しながら、あそこにもこう書いてある、ここにもこう書いてあると言いながら、自分が今一生懸命語っていることを論証しようとしています。残念なことですが、単純な話にはならないわけです。今日は24節から始めました。前回の説教の箇所の最後の部分です。パウロは陶器師の話をしながら、陶器師であられる神はご自分の作る作品を特別なことのために使う陶器にも、普段使いのための陶器にも用いることができる、あまり出来が良くないので壊してしまうこともできる、そういう陶器もその愛と慈しみによって壊すことをしないで大事にしてくださる、それが憐れみ深い神のなさり方だと話しました。その神の憐れみの姿を今度はホセア書を引用しながら語ろうというんです。ホセア書というのは旧約聖書の最後に収められている12章預言書の最初に出てくる書です。ホセアというのは救わせたという意味の名前です。このホセアは預言者として北イスラエルの末期の時代に活躍した預言者です。ホセアは主から姦淫の女ゴメルを妻にめとるようにと命じられます。かなり衝撃的なことです。姦淫の女を妻にしろと言うんです。その妻から3人の子供を設けます。1人目はイズレエルと言うんです。日本語からしてもイズレエル、いずれ何かを得られるのかという、そんな気がするわけですけれども、このイズレエルというのは土地の名前です。しかもこのあと北イスラエルが滅びることになる土地の名前を子供の名前にするようにというふうに言われるわけです。いずれ得るどころかもう可能性はない、なくなってしまうという意味になってしまいます。その次に女の子が生まれます。その子供の名前はロ・ルハマと言います。名前の響きからするとなかなかかわいそうな、かわいい名前のような気がします。ルハマという言葉は2章の1節、このホセア書の2章の1節に出てくるんですが、憐れまれるものという意味です。 で、その前にロという言葉がつきます。ロというのは否定するという意味です。つまり憐れまれないものというのを自分の子供の名前につけなさいと神様に命じられるわけです。親からすればそんな名前で子供を呼びたくないわけで、親としては大変厳しい思いにさせられる、そういう名前を主からつけるように言われて、ホセアはそのままその名前を子供につけます。その次にまた男の子が生まれます。今度の子供はロ・アンミと言います。アンミというのは我が民とか我が身内という意味です。そこにロがつくわけですから、我が民ではない、私の身内ではないという意味になります。主は預言者ホセアに自分の子供にそういう名前をつけるようにと言われながら、神に背を向け続ける北イスラエルに対して、あなた方は憐れまれないものだ、私の民ではないのだということを語らせていったわけです。その時にホセアに語られた御言葉が、今日ある25節と26節で引用されている聖書の言葉です。私は私の民ではないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ、あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。イスラエルの血を引いているからという理由だけで神の選びの民になるわけではありません。それは北イスラエルの歴史から見ても明らかなことで、北イスラエルはこのホセアの後の時代に滅んでしまいます。けれども、そのような、もうこの人たちは私の民ではないと主が言われたような北イスラエルの民であろうとも、主はホセアを通して、私はそのものも憐れんで自分の子供であると呼ぶ日が来る、そういうふうに約束しておられる、この時すでに神はそういうふうに語っておられると、そのことを思い起こすようにパウロはここで語っているのです。聖書が語っている知らせは一貫した内容だとパウロは言いたいのです。続く27節と28節はイザヤ書からの引用です。その後の29節もイザヤ書からの引用です。ここではこういうふうに記されています。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても、残りの者だけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられる。イザヤが語ることもやはり同じ内容です。イスラエルの民だからみんな救われるというのではなくて、残りの者だけが救われるとイザヤも語ったのです。で、これもイザヤの子供の名前と関係しているんですが、イザヤの子供はイザヤ書7章の3節でシェアル・ヤシュブという名前です。シェアルというのは残りのものという意味で、ヤシュブというのは帰ってくるという名前です、意味です。残りのものが帰ってくる。イザヤは自分の子供にそういう名前をつけるように言われて、そして残りの民は帰ってくるといつも語り続けていたわけです。そしてここにある聖書の箇所にもそのことがそのまま取り上げられていて、神の民の中でも残りの民とされているものがやがて補習を終えて約束の土地に戻ってくる、そういうふうに告げられているわけです。イスラエルの民は度重なる補習という経験をします。外国のに占領されて捕虜として多くの人たちが連れて行かれてしまいます。その補習として連れて行かれた土地で国に帰っていく希望、か 神の民であり続けることを捨てて、結局その土地に住むようになってしまいました。そういうイスラエルの過去の姿がこうして思い返されるわけです。この29節の残りのものだけが神の選びの器になった、そのことを歴史を振り返りながらパウロはここで語っているのです。先週の24日、皆さんもテレビで見られたと思いますけれども、ロシアはウクライナの東の地域の独立を一方的に認めて、この地域の民を守るという大義名分のもとにウクライナに侵攻しました。今オリンピックとパラリンピックが行われています。この間は停戦協定というものがなされているわけですけれども、それを無視した格好になります。しかも先週の21日、ロシアが一方的にウクライナの東部のロシア派の独立を認めたその日は、国連が定めた国際平和デーの日でした。世界が平和を考えて、スポーツを通して世界の平和を一緒に考えていこうという時に戦争が起こったのです。しかも先日は今回のオリンピックの主催をしている中国が9機の戦闘機を台湾の防空識別圏を突破したというニュースまで流れました。オリンピックやパラリンピックを主催している国がその主催期間中に軍事行動を起こすというありえないようなことをしたわけです。戦争が起こるとあっという間に人々の考え方が変わっていきます。戦争することは良くないということは誰もが分かっていますけれども、そのことが建前になってしまうのです。実際にそういう歴史をイスラエルの民も経験してきました。そしてその中で神の憐れみの眼差しにとどまるということができませんでした。自分の身は自分で守らざるを得ない、そうして神から離れていったのです。いつもそうですけれども、人は神の御心を知っていながらそれを破るときには、その理由はいつも仕方がないのだ、相手がそうさせたのだ、自分たちは自分で守らなければならないのだ、そういう主張を繰り返します。そして結局力が全てだという理屈に全てが飲み込まれていくのです。ではそれで約束の民はどうなったのでしょうか。パウロは語ります。30節です。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。神の義、神の正しさがどこで働くのか、それは主を信じる信仰の中で働く。その信仰はユダヤ人の中ではなくて異邦人の中にその信仰が生まれていったとパウロはここで語ります。イスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでしたと31節にあります。32節ではその理由が語られています。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。パウロはこれまで何度も律法は良いものだと語ってきました。律法の中に神の愛のメッセージが込められています。ところがその律法に込められた神の憐れみの心を知ろうとしないで、かえってそれをちゃんと行うことができる、それを自分たちの誇りとしていきました。正しいことをしていればそれで大丈夫だと思い込んでいったのです。 それがユダヤ人の間違いだとパウロはここで言いました。その結果、神の求めた義、正しい生き方、神に喜ばれる生き方というものをユダヤ人は失ってしまったのだとパウロは言ったのです。自分の訴えの正しさ、そこしか見えなくなるときに神の義から遠く離れてしまうのです。それは戦争も人間同士のトラブルでも基本的には同じです。義が自己正義になるとき、神の義は失われます。人と争い、人を力で支配しようというところに生まれてくる正義はただの武力にすぎません。行いによる義を求めるというのは力を求めるということです。そして神の義は、神の御心というのは人の持つ力とは最も遠いところにあるものです。そのことを神の御子であられる主イエス・キリストは身をもって示されました。主イエスがその生涯を通して貫かれたのは徹底的に愛することです。力を放棄することです。相手を思いやることです。主イエスこそが土台の岩となるべきものでした。けれども土台となる岩は、岩であられる主イエスは同時につまずきの岩でもあったのです。神により頼む、そういう愛に生きるという姿は、力を持って自分の正しさを証明しようとする者にとってはつまずきになってしまいました。行いによる証明、力の堅持というのは神の喜ばれるものではありません。神が求められたのは信仰です。主により頼むことです。力を放棄して愛することです。ここにつまずいたという言葉が書かれています。信仰の歩みをしていると何度となく耳にするようになる言葉です。キリスト教に救いを求めてやってきた、聖書に道があると思って耳を傾けてきたけれども、自分の願っていることではなかった、そのことをつまずいたという言葉で表現します。説教の冒頭でもお話をしたのですが、聖書は私たちが聞きたいことが書かれている書物ではありません。むしろその逆です。つまずきの石がゴロゴロしています。しかも主イエスご自身がつまずきの石そのものです。自分の努力で、自分の力で正しいことをちゃんと行うことができるというのであれば問題ありません。そういうふうに多くの人は考えたいのですけれども、聖書はそうは語らないのです。それは力あるものが正義であるという理屈につながっていくからです。神の御心は愛の中にあります。神の憐れみの愛の心を知って、このお方と出会って、そして信じる。そこに神が働かれる道が示されていくのです。けれども、神の民であるイスラエルはこのことがわからなくなってしまいました。それで神の選びの民ではなくなっていったのです。神はご自分が語ってきたことを、自分がお示しになってきたもの、それ以外のあり方を選ぶことはできません。神の選びはすべて主イエス・キリストの中に示されています。主イエスの中にあるもの、それは愛することです。 敵をも愛することです。私たちが知る必要があるのはこの主イエスを知ること、そしてこの方を使わした神ご自身を信じること、そこに神の願いがあるのです。神ご自身の愛を、憐れみの心を知ってほしいと願って、神はご自分の民を、私たちを作ってくださいました。神は力による世界を求めてはいません。憐れみの神は私たちがお互いに周りの人たちを大切に思い親切にする、そういう愛の技を私たちを通してこの世界に示されていくために、この世界を創造し私たちを作ってくださったのです。お祈りをいたします。作り主であられる神、あなたがこの世界を創造し私たちを作ってくださいました。あなたは聖書の戒めの中にご自身の愛を十分に記してくださいました。あなたを愛すること、隣人を愛すること、聖書にはひたすらそのことが記されています。あなたを信じること、そしてあなたの愛を行っていくことがあなたの御心です。主よ、どうか力を求めるこの世界を憐れんでください。ロシアもウクライナもまた力を求めます。主よ、どうか憐れんでください。この日曜日、それぞれの地で礼拝が行われるでしょうか。主よ、どうかあなたの御心がそれぞれの地にあって示されますように、そしてあなたの愛に一人一人が立ち返っていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。